今回は大きくは1点、
平成16年3月、
育士が合併をいたしまして、足掛け今年で15年を迎えます。合併特例さんの執行期間も今年末までとなっております。そうした経緯を踏まえまして、今回の一般質問は、この15年間を振り返って、問題点、そして今後解決していくべく道筋を立てると、そうした大義にのっとり、一般質問をさせていただきます。私に今月一通の7通ほど来ておりますが、一通のその中でお手紙を拝見をいたしたい、皆さん方に公表をしてみたいと考えております。その方も同じような内容で15年間を振り返って、育士生の課題、そして今後に、託す気持ちをせっせっと綴っておられます。市民の願い、自分の決意を忘れ、本気で市民に信頼される議員になってほしいというタイトルで綴られております。この方は今月志半ばにして他界をされました。他界をされる前日には私のもとへ電話がございました。それは筆舌尽くしがたい声で、一生懸命振りすぎるような声で電話をされました。そして同僚議員には亡くなる1時間ほど前に電話をされたとお聞きをいたしております。そうしたんですか、私はこの人の思いをですね、斟酌しながら今回の質問のメインタイトルとしたいと考えております。この方は本当に問題点を7点ほど指摘をされております。本来合併というのはですね、何なのかと、合併と市町村合併というのは何だったのかということを改めて検証していきたい。まず市町村合併は国が主導いたしまして、国が形作りをする地方向けの財政支出の削減をする、いわゆる大都市部への予算の振り向けをする、グローバル国家の体制の転換、すなわち地方をそうした中で競争をさせる、いわゆる競争の原理を地方にも求めた一つの制度の改革であろうと考えております。そうした中、壱岐市におきましては、農民、漁民、中小企業に対する従来の保護政策の見直しを強いられております。そうした中、農業基本法の見直しも行われました。中小企業基本法の見直しも行われ、そしてグローバル化に伴う市場原理の原則が取り入れられました。要するに、難しい言葉で申しておりますが、競争の原理です。競争の原理です。資本を持った者は自由に競争をするという、いわゆる弱肉強食の社会が助長したように思われてなりません。そうした時に本市の現実がどうなのか、つぶさに皆さん考えていただきたい。そのようになっておりませんか。商店街の非営化、漁業集落の壊滅的な被害、この一次産業を核として生きる壱岐市におきましては、非常に 大きな影響を受けておるというふうに私は考えております。いわゆる都市部が強ければ経済を引っ張ると、富める者が貧しい者のに富を分けると、従来のいわゆるトリクルダウン、三角形という意味ですね。トリクルはトリプル、いわゆる三角形の頂点から下に落とす、そんなことはない。今の現実というのは、口を頬張らせるだけ企業留保してでも民に分配する労働分配率が非常に下がっておる。そうしたことが、私は全体的に見たこの市町村合併の課題であると、汚点であると考えております。確かに壱岐市も地域のイメージアップにはつながりました。そして合併特例祭という雨をもって施設の整備、そしてリニューアル、そうしたものは加速をしてできました。そして町人仕事創生プラン、いろんな地方創生の事業で企画書等、いわゆるコンサルタントに、コンサルタントバブルと申しますかね。そうした非常にどう言いますか、地元に本当に恩恵を被ったのかと、地元が本当に恩恵を被ったのかというような現実もつぶさに見受けられます。私はそうした中、今回市長が進められた事業の中で、褒めるべき点、そして考えねばならない点について検証してみたい、考えております。この私に手紙を書いた方も、このように述べておられます。いいことについては、市民病院、病院企業台の経営移行がなされた点、国境離島新法が制定された件、そして新たにウルトラマラソンを創設した件、情報基盤整備を施し、危機管理に対応できる体制を整えた点、消防庁舎、焼却場、資料処理場、小中学校の耐震、新設を可能にして実現してきた点、こうした点を挙げておられます。しかし、その反面、物言えば唇寒し秋の風と申します。私もこの松戸芭蕉の句をかみしめながらあえて申し上げねばならない。二元代表制を取る議会一議員として、執行部が進める発展的なことにはアクセルを踏み込んでも、進めてはならない点に関してはサイドブレーキを引いてでも止めねばならない。市町村合併において市長の権限は増大しております。予算の提案権、人事権、すべて市長は持ってあります。それをチェック、そして我々はそこを検証し、進めるものは進め、意義があるものに対しては意見を述べる、それが議員としての責務でありますので、耳に耳障りのことがあるかと思いますが、拝聴を願いたい。まず第一、市庁舎建設をご利用されました。そして住民投票 を行い、そして住民の意思を尊重するということで、これ敗北で、現在の庁舎を耐震改修する問題を問題に差し迫られました。そしてまた芦部中学校の建設予定地に関しては危険地域であるにもかかわらず推進しようとした。そしてやはり住民の意見を聞いたならばまかりにならないということで新しい建設予定地に変更されました。これも非常に財政の無駄につながっております。そして芦部小学校の設計委託業務に関する問題、そして最も重要なのが市長選挙において対立候補を応援した業者を参加入札参加から除外された問題、この件に関しては一連のいわゆる長崎地検の判断が示されております。それは不起訴であると、市長と副市長は不起訴であると。ただこの内容に関しては処分通知書平成30年6月1日に発せられたものを見てみますと嫌疑不十分となっております。嫌疑がないわけではないが立証するための確たる証拠にたどり着けないということであります。で、こうした場合は、前科は残りません。検察庁には前歴は残ります。ただ一般から開示請求義務があっても開示することはできないというふうになっております。そしてまた聞くところによりますと久保田教育長も背任罪、公務員職権乱用罪で告発をされておるということを耳にしております。これも事実であるようであります。私は長崎県内の市町村で市長、副市長、教育長が同一の事件ではございませんが法務局の傘下である行政機関である長崎地検に告発状を受理された点に関しては非常に私は由々しきことではないかと思います。私は民主主義の大原則であります、選挙において仮にそうしたことがなされるとしたらこの次からどうなるんでしょう。次に行き市長として選ばれた人も同じことをして不起訴処分になる。市長の裁量権がそこまで及ぶのかという、私は行政当局いわゆる法務省の傘下でありますので行政局に対して非常に疑義を禁じ得ない、私はこのように思っております。こうしたことをですね、あってはならないというふうに考えておるわけであります。2点目でございます。生きらしさの創設をしたらどうかということであります。私は合併特例債を通じて地域内に再投資できる環境を作ること、このことに着眼点を置いておりました。そうした中、この合併特例債というのは、主に 箱物にしか充当できない。本市の経済を支える一次産業の振興策として充当しにくい予算であると、逆に言うならば、こうした振興策、一次産業の振興策には過疎債、返地債を利用してでもこの合併当初に、すべきではなかったとかと思います。現に今からでも遅くないから、現在農業の方はほぼ畜産を中心に順調とは申しませんけど、推移をいたしております。ただし域の最も経済を支えておる漁業環境というのは非常に、昨日も同僚議員が申しておりましたが、厳しい。こうした中、何をせねばいけないか、私も常日頃から提言をいたしました。研究機関を入れても、まず藻場の創生に取り組みましょうと。地磯の再生こそが域の漁業環境の再生につながるんじゃないですかと。また陸上養殖というね、手段も考えてはいかがですかと。ただ事業をですね、行政側が進めるわけにはいかないということは、市長も見解としてお述べになりました。しかし、このまま、これは語弊かもしれませんけどね、無策とは言いませんよ。有効な手立てを施さなければ、漁業集落は壊滅をして、合併当時の漁獲、販売額から言えば半額になっております。そして、生組合員も3分の1強減少をしております。市としては、認定漁業者制度という独自の単独事業も打ち出しておりますけど、なかなか有効な手段には至っておりません。こうしたことを踏まえてですね、域に生きやすさを醸し出せる事業の展開をしたらどうかと思います。昨日、副議長の方からも、豊坂議員の方からも、若干農地の流動化事業で有効利用したらどうかということがございました。私はですね、今こそ自給自足、粗飼料が必要です、畜産には。今現在、高知面積が壱岐市内で3966ヘクタールございます。そのうちに、耕作放棄地2号遊休地、1号遊休地、これが564ヘクタールあります。こうした耕地を再整備すべきではないでしょうか。元の地盤に返してやる。そうした手立ても何か補助事業として独自の取り組みはできないものか。そしてもう一つ、私はここにどこの国道であっても県道であっても非常に検討課題ですね、高枝がですね非常に生い茂って観光バスも通れないような状態になっております。これをどうかですね、単独では難しい、僻地だから過疎だからこういうふうな高齢化現象等が、ね、加速するからこういう現象が起こっておると。ですから、過疎債、返地債等でですね、事業として組めないものか、検討をしていただきたい。作ることから維持することへ、素晴らしい域島内の道路というのは他の地域にはない。 やはり離島信仰の恩恵を受けたんでしょう。素晴らしいものがございます。しかしあとは維持管理をすれば十分対応できるんだということも選択肢にある。何か最重でこれはできないものかというふうに考えております。そして次に肥大化する行政組織と申し上げておりますが、私は市長も職員定数の見直し等で一期目の時はダイナミックな職員の削減計画も打ち出されました。そして現在職員定数は417名と言われましたかね、総務部長。確か現在は417名と言われたと思いますね。私はですね、人口減少に伴って職員定数は見直すべきと思います。そして、嘱託職員、臨時職員の皆さんとの給与格差が顕著になっております。同じ同一賃金が、しかりでありますが、そうもいかないことは十分承知をしております。やはり、ある程度、基準財政需要額に、いわゆる職員定数の範囲においては、国からの措置があるということは十分分かっております。だったら何で削るのかと。合併効果の中で、つぶさに言われておったことは、職員を減らせるんだと。行政を小さくできるんだということも述べておられました。ですからそういうこともですね、私は迅速に対応すべきではないかと思っております。近年のですね、いわゆる市民税の推移を見てみました。そうしますと市民税のは逆に減っておる。そして合併当時白川市長がなった年はですね、職員の人件費も減っておりました。しかし現在においては右肩上がりに上昇傾向であります。これはですね、私は検討するに値するなと思っております。ちょっと待ってくださいね。数値的に今、示したいと思いますが、ちょっと見当たりませんので、これはもう、後で、皆さん方が調べれば分かられることですからね。こういうことも考慮していただきたい。そのことを申し上げておきます。そして、肥大化する行政組織の中で申し上げますが、行政組織のスクラップ&ビリツ優先で産業基盤の政策が後手後手になっておるということであります。やはり、団体自治のいわゆる基盤というのは役所であります。役所のすべての機構であります。しかし、本来住民が求めておるのは、住民自治の充実であります。団体自治を盤石にしたところで、住民自治が同じように連れ添っていかないことには、私は住民が我々行政、そして議会に何のために委託しておるのかと。そのように思うわけであります。要するにですね、市役所はですね、元来申し上げております。市民に役に立つところと、市民にとって役に立つ人がいるところが、 市役所である。これはもう前も申し述べましたね。松本清の創業者であります松本清さん、千葉県の松戸市長を在任された方が述べられた有名な言葉であります。私もそのようにおります。市民は市役所の皆さんに行政を委託をしておるわけです。我々議員は逆に言うと住民の皆さんから議会という議員という行政を管理してください、そして私たちの言うこと気持ちを行政に伝えてください、反映してください、とそういう役目を担っております。そうしたことが果たして機能的に、機能しておるのか、十分に機能しておるのか、再度考える必要があるなと思っております。次に、高齢者対策についてお尋ねをいたします。現在壱岐市の高齢化率は、65歳以上の方が9857名いらっしゃって、4月末の壱岐市の人口統計が2万6954人ですので、これ除しましたら 36.5% ということであります。1000人の方が人口に対して365名の65歳以上のお年寄りの方がいらっしゃるということであります。そしてまた独居65歳以上の施設介護を受けていない自宅で、過ごしておられる独居老人の方が1706名いらっしゃいます。そしてかつ私が、これは試算ですが申し訳ありませんが、推定です。約ですね、65歳以上の今壱岐市内に免許を持ってある方、運転免許証を持ってある方が1万7000人いらっしゃいます。1万7000人ぐらいですね。そうした中で65歳以上の有免許者、免許証を持ってある方が、これ推定値ですね、私のね、9000名ぐらいいらっしゃると推測をできます。その根拠としまして、年少人口が約、現在の場合9000名ほど、そして、15歳から64歳までのいわゆる生産年齢人口が1万4000人いらっしゃいます。そうしますと全体の人口から1万8000を引いた場合、約9000名ぐらいのドライバーがいらっしゃるんじゃないかと、こうした中で現在お年寄りに対しては75歳以上に運転免許証を更新する場合には一つ適正検査がございます。そうしたことで、免許証の返納等が非常に返納等でですね増えております。そうしますと今申しますように1700名強の方がですね独居でいらっしゃる。私もつぶさに独居の皆さん方をですね訪問をして意見を拝聴する機会もございます。その時に一番お聞きするのが、病院にも行けないと、バスの便が不便であると、病院にも行けないと、買い物にも行けないと、そうした失礼尽くしがたいご意見を拝聴をいたします。現在まで運転免許証が、仮に自分に例えて申します、今私から運転免許証が取り上げられたらどうするのかなと、いずれの時代にはそのようになるんだと、現在まで地方バス路線運行対策維持対策事業というので 地方路線の住民の生活の足として国、県、市で補助金を交付して運行いたしておりました。しかし今の現実で果たして住民のそうした不便な思いを解消することができるのかと。市長、ね、僕は今1万人の方がね、有権者としていらっしゃるんですよ。市長選挙に1万人と、1万票取ったら当選するでしょ。それくらいに今、高齢者の皆さん方がですね、息に在住してあるんですよ。ね。子供を一生懸命育て、ね、自分たちが勉強してないからという一生懸命育て、市長、あともう少したらお渡ししますから、ね、ゆっくり話してもらいますが、あとは僕は答弁の帰りはいりませんから、そうした方がいらっしゃいますので、もっとですね、真剣に取り組んでいただきたい。真剣に、今、総務課の方で、地域公共交通確保維持対策事業で取りまとめをしておられるみたいですが、早く実行に移していただきたい。総務長、いつかは私たちもそうした年齢に達するわけですので、迅速に対応をしていただきたいと思います。飛び飛びになりましたが、市長も今か今かとお待ちですので、答弁を願いたいと思います。
小豆島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
9番小豆島議員のご質問についてお答えを申し上げます。大きく合併15年の歩みについての検証ということで4点ほどございました。通告書とじゃなくて今日のご質問の順序に従ってお答えをしたいと思っております。でまず合併についてですね、申し上げました。合併の功罪というのは確かにございます。もう功もございます、財もございます。ことごとく悪いということだけではないと私は思っているわけです。いいところもたくさんある。という申しますのはですね、一番いいと思いますのは、やはり、判断がすぐできる。前いわゆる合併前でありますとですね、4町長いらっしゃいました。これは急ぐ。すぐ判断しなきゃいかん。そういうことがあってもですね、なかなかやっぱり四町の利害があったり、あるいは協議が整わなかった、そういうことでですね、やはり私は一番のメリットはですね、議会も一つでありますから、いいと思ったことを提案する。そうすると即可か非可が決定できる。このですね、スピード感、これはですね、私は合併の最も大きなあれでなかいいところでなかったろうかと思っております。またいろいろと良かった点悪かった点を今からその出そうとは思いませんけれども、このことが一番良かったと思っております。そしてですね、先ほどその行政がこの合併をですね強力に進めるんだということでございましたけれどもですね、思い出していただきたいと思っています。結果としてですね、確かに四町長の提案でこの合併になりました。しかしその前にですね、日本全国で初めて住民発議の合併ができるじゃないかというですね、全国的にもですね、この域の合併はですね、取り上げられたんです。結果として一つの議会が反対でしたから、それはできませんでした。ですから私はこの住民発議にですね、で、名を連ねた方はもう一度見てみたいと思っております。で2番目にですね、私、いい点も褒めていただきましたけれども、いろいろ申し上げました。ただ、庁舎の建設をご利用したとおっしゃいましたけど、ご利用しをしていないから住民投票したわけでございます。そして、私は結果として、住民の皆様に、ご理解いただけなかったけれども、今、4庁舎をこうして耐震改修しております。やはり、あの時もう少し頑張って、 市民の皆さんに新庁舎を建てましょうということをもう少しですね強くお願いして納得をしていただきたかったなと今でも思っております。これは本心でございます。それから私が検察庁に事情聴取を受けました。結果として不起訴になりましたけれども先ほど前科が残るとおっしゃいました。私は記録は残ると思っておりますけれども前科はどうかなとこれ検察庁に確認をいたします。起訴されなくても前科になるのですかということをお尋ねしたいと思っておるところであります。それから生き出しさのところでございますけれどもこの中で
前歴と言いました。前科は残らないと。
あとで議事録を見せていただきます。高枝伐採でございますけれども、実は今年経済産業省から低炭素の関係でこのバイオマス発電、バイオマス発電に関わる計画、そして水素の計画につきましてですね、10分の10の補助事業が取れましたので、ぜひですね、この高枝の問題についてはですね、解決していきたいなと思っておるところであります。それから、職員の給与の問題がございました。定員の適正化というのもございました。ここ直近5年のですね、組織機構のことをちょっとだけ申し上げますが、平成17年1月に、企画振興部に政策企画課に地域創生人口減少対策班を新設いたしました。同じく27年に庁舎建設対策課を新設いたしました。3月には国体推進課を廃止しまして5名の職員を社会教育課に配置がいたしました。それから27年4月に壱岐市民病院の長崎県病院企業団の加入に伴いまして職員119名を身分変更、身分移管を行いました。そして、平成27年9月には地域振興室を新設をいたしました。後に地域振興課に改めたところでございます。そしてウルトラマラソン等々定住移住の促進をしたわけでございます。それから28年に入りまして危機管理課を新設をいたしました。またインバウンドの事業の強化を図るために国際化推進班を新設いたしました。29年には地域担当職員を各府省に配置をいたしました。そして健康保険課を保険課と健康増進課に分離をしたところでございます。そして今年30年に建築整備課を建設課に統合いたしまして、災害復旧を図るために即戦力として技術職員を採用したところでございます。そして、結果として、平成17年4月1日に415名の職員を30年6月1日に418名増員をいたしております。しかしながらこれだけ仕事が増えたわけですけれども特に3名で抑えたということについてはむしろ評価をしていただきたいと思っておる次第であります。一昨日もご質問ございました産業経済部門であります企画振興部農林水産部についてはこれまで産業の振興を図るために関係者の ご意見をお聞きしてさらにはさまざまなご提案をいただきながら各種事業に積極的に取り組んでまいりました。商工業につきましては従前から商工会との連携を図りながら中小企業向けの融資制度の創設創業を支援する体制を整備してまいりましたけれども平成29年8月から壱岐仕事サポートセンターを開設いたしまして中小企業の売上の向上を図るとともに企業創業を促進するため個々の支援の強化に取り組んできたところでございます。特に友人国協同法に基づく雇用の確保等積極的な取り組みを行ってきたことでありまして、私は産業基盤構築が決して後手後手になっているという認識はございません。後手後手を痛感しているということでございます。いつでも結構でございますので、 高校会合ってことだということをですね、ぜひご教示願いたいと思っておる次第であります。そして、職員の給与でございますけれども、平成16年4月1日に、1人の職員に対して国の賃金に対してどうなっているかということを示したラスパイレ指数でございます。平成26年4月1日に 98.5 でございましたけれども、29年の4月1日には 97.9 ということで、マイナス 0.6 ポイントとなっておるところでございます。それから高齢者対策でございます。4点目でございますけれども、これにつきましては、先ほど議員ご指摘の壱岐市地域公共交通網形成計画を策定しております。昨年でございます。そして今年度にその実施計画を策定する予定といたしております。その中で私は先ほど言われました、自家用車、免許を返納して自家用車がなくなる、このことについてですね、非常に、問題だということは同じ気持ちでございます。そこでやはり私は、ぜひですね、小学校単位ぐらいがいいんじゃないかと思ってますけども、デマンドのですね、バスをですね、ぜひ、配置したいな。最初は試験的にでもですね、どこかの小学校区を指定いたしまして、そこに、運営はどうするかは別といたしまして、バスをですね、ジャンボタクシーぐらいか分かりませんけれども、それを普通免許で運転できるぐらいの車をですね、例えばその地域に配置をして、お上げをして、そしてそのバスをですね、地域自治会なり、分かりません、分かりませんけれどもですね、そういうことで、例えば朝病院買い物に行く方のを募ってですね、行くで帰りも、午後1便、午後往復ですね、午後往復とか、そういったですね、ことができないだろうかと。これはもう昔から私もずっと以前からこの問題については頭を痛めておりましたけれども、特に山村であります壱岐市においてはですね、やはり地域自治公民館連合会などをですね、ぜひ協力いただいて、あるいは社会福祉協議会と ご協力いただいてですね、そういったデマンドバス、その配置しかないんじゃないか、この問題を解決するにはと思っているところでございます。
以上。
小戸島議員、
ありがとうございました。合併の効果として、いわゆる意思決定が迅速にできるということのメリットをお述べになりました。しかしそこで一つ提言でございますが、問題になることもございます。権限と権力を十分認識する必要があると、私たちも同じことであります。諸刃の剣でありますので、よろしくお願いします。そして市長が前科と言われましたが、私は言っております、前歴が残るけど、それはですね、法務省がですね、いわゆる法務省の傘下であります検察庁に、私たちがこの人の開示請求をしても開示請求は応じないということであります。そして一番今回質問して市長が積極的にお述べになりました、小学校単位でですね、バスを配置することを真剣に検討するという意思表示をされました。市長がそれを決定すればですね、優秀な部下がおりますので迅速にしますので、意思決定をなるべく早くしていただきたい。そして冒頭でですね、申し上げておりますが、壱岐らしさのいわゆる予算編成に今後とも取り組んでいただきたい通告をしておりませんが、高枝のですね、伐採等ですね、いわゆる補助事業でできないものか、そうしたことも検討していただきたい。私本当に先ほど言いましたように、物言えば唇寂しい秋の風、市長にね、耳障りのいいことをね言えばね、市長から何か恩恵があるかもしれない。今忖度というのはね、 流行りですから、職員の皆さん方もね、自由勝手な意見を、あまりリーダーシップがありすぎてもですね、ひらめ職員が多くなりますので、今ひらめ職員も非常に国会では脚光を浴びております。大いに提言をして、受け入れるものは受け入れて、新たな育種の発展に寄与してもらいたいなと思っております。白川市長のご尽力によりまして、合併をしまして NHK のど自慢が3度目の公演が7月1日に放映をされる予定になります。その日は何の日か皆さんご存知ですね。生き常駐の日であります。本市は生き常駐乾杯条例も制定をいたしました。おもてなし、絆とかいろんな美人レイクは並べ立てますがね、どうでしょう、豪の浦港、芦部港、引導寺港、駅空港等でですね、おもてなしの気持ちをね、形にしようではありませんか。ね。駅頭に来客される皆さん、そして駅頭を来客さんたち、食べ立てる皆さんに、ね、お湯割り、水割り、ロックよしの、駅上中の歌を流すとかね、うん、博多出てくりゃ、ね、うん、石おけさを流すとか、生きようようを流すとか、孤島の丘を鳴らすとか、そうしたメロディーをね、流して、生きの PR をしようではありませんか。NHK のど自慢はですね、全国に放映をされます。この機を逃す必要はないんですよ。ね。予選に来られる前に、迎える。この姿にね、アナウンサーは何て言いましたかね。彼なんか踊りますよ。花引きは素晴らしいとこだ。それが何よりの PR ではありませんか。ね、私は今回、ルール申し上げましたけど、息の再生のキーワードは何かと言われましたら、私はこのように考えております。生き市民の求める心をつかむ。生きらしさを追求して、食材の供給基地を目指す。このことが、私はキーワードではなかろうかと思います。職員の皆さんと、議員全員が切磋琢磨して、合併してよかったと言われる。住民自治のさらなる発展を願いながら、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。